どうもこんにちは、今野陽一です。今回この音声対談というのは、私 の、 小学校からの友達であり、またその不登校の経験者でもある、同級生と、今回対談を取らせていただくわけですけども、昔からの友達というわけで、本当にそのままの呼び名で、取らせていただきたいなと思います。ぜひ彼もその不登校の経験をして、引きこもりの経験をして、そして現在社会人としてやっていらっしゃいますので、ぜひ本当彼がそのようになることができた秘訣、またその時の親御さんの対応など、ぜひいろいろ彼から聞き出していければなと思います。本当にこの音声というのも実際の生の声ですから、きっとあなたのお役に立てることと思いますので、ぜひ聞いてください。それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず軽くじゃあ自己紹介からよろしくお願いします。
俺は、ようちゃんからの昔からの親友、さっき、ようちゃんからの話にもあったんですけど、まず本当に親友の斉藤雅人と言います。
じゃあ具体的に、じゃあその、引きこもってた時の気持ちとか、どうして引きこもったのか、またいついつその引きこもってしまったのかなど、その辺にちょっと詳細を、聞かせていただければ。
俺の場合はまず小中は普通に行ってたんだけど、その高校入学して高校1年目は普通に行ってたんだけど、2年になった時から行かなくなったんだ。だけどその行かなくなったというのは、ちょうどその2年に上がった時にバイトしたんだよね。それで学校、そんなに面白くなかったんかな。なんかずっとバイトばっかしてて学校に行かなくなったっていうのはあったね。
なるほど、ほら小学校の時から知ってるけど、俺もそうだけど、でもなんていうのかな、そのマストも結構その不登校系はあったじゃない。俺もそうだけど、その嫌なことがあると、なんかどっちかっていうと、ほらそこに頑張って行くタイプじゃなくて避けるっていうかね。
ああ。
俺もそうだし、だから仮病ほらしてね、例えば部活休むとか学校休むってあったでしょ。
あったあった。
俺もあったけど、だからその傾向的に多分俺とかマストっていうのは、子供の頃からね、その不登校になるような傾向にはあったかなと俺は思うんだよね。子供の頃から見てるとね。
確かに。
で、それがちょっと積み重なって高校の時にってのもあったと思うんだけども、中学の時もほら途中からさ、朝から学校来なくなったりとか結構したじゃない。
あったね。
その時の気持ちっていうのはどういう感じだったの？
そうだね、確かに俺もなんか嫌なこととかあったらすぐ逃げるタイプだったんだよね。それは自覚あるんだ。でもこうやって塞ぎ込んでた時って、自分は引きこもりとか鬱とか、そんな風に思わなかったんだよね。そういうのって立ち直って、あの時の俺は鬱だったんだって分かる感じで。
その引きこもってた時、塞ぎ込んでた時っていうのは具体的にはどんな感じの生活？
そうだね、その中学校、まずほら俺はその高校行ってた時は、その中学校つながりの友達は全然いなくて、まず友達関係もまず一からのスタートだったんだよね。
全く友達がいない、同級生がいない高校に行った。
そう、それでやっぱりその最初の頃こそは本当に普通に、やっぱ一人だと寂しいから、いろいろな人に声かけてたんだけど、それで友達もできたし、そのあれもあったんだけど、やっぱ寂しかったんかな。友達っていうのはいたけど、やっぱ友達だけど、やっぱ虚しいみたいなのがあったんだよね。それでそのどんどん自分周りはやっぱ小中高ってみんな一緒の友達ばっかで、自分はもう一人だったから、その環境がね、だからやっぱそういうのがあったんかなってのは思うね。1年目はちゃんと行ってたんだけど、
2年目ぐらいから
やっぱ辛くなってきたのかな。
その辛くなった時のその葛藤っていうか、なんでその辛くなったのかな、その時のその気持ちとかっていうのは。
そうだね、やっぱり周りは楽しそうだけど、周りはガキの頃からの知り合いの友達ばっかだから、周りの人間はね、
ずっとそれまでは、
そう、でみんな盛り上がってるけど、俺は友達になったとはいえ、まず高校からの友達だったから、そこら辺で疎外感みたいなのが 見えるようだったかなってのはあるな。
自分の中でその壁を作ってしまったと。
そうそうそうそう、
まあ、あのほら俺ってまあ父親が国家公務員だったから転勤族だったじゃない、
うん、
今までまああの自分が家出たのも含めて住んだ場所ってもう8カ所ぐらいあるんだけどだからその結構その昔からの友達じゃなくても友達になれるっていうのがあったり、うん、あとほらそこになんていうのかな、別にその疎外感はないっていうか、ほらあの小学校からの友達だったからどうだとか、まあマストとは今そういう関係だけども、
うん、
そうじゃない人だから別に友達になれないとか、うん、疎外感を感じるっていうのはまあないんだよね、
うんうん、
でどちらかというと俺不登校の時とか引きこもりの時は逆で、マストとは逆で、うん、自分のことその知ってる同級生とかには会いたくなかった。
あ
こんな情けない自分なんて見られたくない、
うんうん、
もう同級生とか誰も知らないところに行けばリスタートできると、新しくスタートできると思ってて、うん、まあそれで実際その家を出たりもしたんだけども、まあその辺のことなんかもマストはその逆だったと。
そうだね、そう俺もね、うん、ほらそういう風にほら寂しいじゃん高校で、
うんうん、
だからそういう時こそほら本当に昔からの友達とかに連絡すればよかったんよ、うん、でも
そういう
ことはできなかったんだよね、その当時は。確かに
あのマストは積極的なタイプではないもんね。
そうだね、う
ん、特に当時はね、
うん、
なるほど。
そう、それででもなんかいろいろほら天気って言ったらあれだけど、
うん、
そのまずバイトして、うん、バイトはしてけど学校には行ってない。だから引きこもりは引きこもりでもなんかとちょっと特殊なタイプかもしれないね俺の場合。
でもその引きこもってた時っていうのはやっぱ気持ち的には辛かった。
辛かったね。
どういう感じで具体的には。
ほら俺学校も行かなくなったし、
うん、
本当バイトもなくなったら、うん、俺どうなるんだろうなみたいな思って、
もう完全に引きこもりみたいな。
そうそうそうそう。まあそんな時にやっぱりなんだろうな、そのまず学校はもう行かないって決めてたから、
うん、
まあ行きたくもないしね、うん、だからそんな時にその当時の学校の先生から、
うん、
その夜間の学校に行ってみないかと。
あ、話をもらった、うん、
それで、うん、まず高校なんかどこでだって一緒だと俺は思ってたから、
うんうんうん、
そっち行くことにしたんよ。
で親は結構それは心よく OK。
そうそうそう、それは OK してくれて、
うん、
その時からなんだろう、昔からの友達から連絡もらってどんどん立ち直っていけたのは、やっぱり自分の方から連絡取りにくかったし、
うん、
向こうから来てもやっぱり取りたくないっていうのもあったけど、
わ、
うん、
かるわかる。
その時はまずほらなんだろう、まずここで取らなかったらダメだなと思って取ってみたんよ、
うんうん、
してなんだろう、その昔のつながりとかもまた、
うん、できてきたと、
うん、できてきて、
うん、
そのやっぱね、うん、どんどん立ち直っていたね、やっぱね、その昔からの友達と話していくことについて。
あ、そのちょっとそのまあその辛かった、バイトしてるけどそれ以外を引きこもってたって、まあその時に掘り下げたいんだけども、うん、あの前マストから話を聞いてて思ったのは、うん、その結局そのバイトしてない人とも、
うん、
まあバイトしてない完全な引きこもりの人とも気持ちとしてはね本当に同じ状態だったかなと思ったのね、
うんうんうん、
その例えば希望が見えないでしょ、自分の先の人生生きていく自信がない、
うんうんうん、
でしょ、で人間関係やる自信もない、
うん、
で自分のこと好きになれない。
そうだね
で辛くてたまらないって状態でしょ、
うんうん、
だから結局その同じなんだよね。で俺も、まあ、完全引きこもりじゃなくて引きこもりながらもなんとかね、その人の目とか恐ろしながらも、
うんうん、
まあ、バイトしてた時期とかすごい自分なりに根性出してね、まあ、そういう時期も結構あったんだけども、
うんうん、
そのまあ、じゃあちょっと一つ聞きたいのは、例えばそのバイトしてた、まあバイトっていうかその不登校とか引きこもりからのリハビリとして、うん、まあアルバイト、世の中に出るレッスンとしてね、
うん、
アルバイトっていうのは本当に適切かなと思うんだよね。
そうだね、
その、うん、人間関係築くのもそうだし、もちろんほら辛いけどもやらなきゃならないことはやらなきゃならないし、時間は守らなきゃならないとかあるよね、
うん、確かに
嫌な人とでもやっぱり仕事だからバイトとはいえね付き合わなきゃならないし、
うんうんうん、
まあ、その違いっていうのはあると思うんだけども、ただそのマサトはそのどうしようもなく辛い中にあって、まあ、バイトだけは続けれたじゃない。
そうだね、うん、結局2年ぐらい続いてたね、
うん、だからそれってあの俺結構見てると学校には行ってるけどもその辛い、うん、分かるでしょ、
うんうん、
どうしようもなく辛い、人間関係もやれない、友達もいない、うん、でも学校には行くっていう多分心理と同じなのかなと思うんだよね。
あ、
でも旗から見れば違うのかもしれないけど、まあ、俺自身の経験者からすると正直同じ、ただそれが学校へ行けてるか行けてないか、仕事できてるかできてないだけで本人の辛さっていうのは同じ、
うんうんうん、
ただそのほら彼らは辛くても頑張ってるから、多分引きこもって何もしない人を見るとやっぱり 俺はこんな辛くて頑張ってんのにお前はなんだっていうふうにやっぱ思うし、
うん、
逆にその引きこもってる人たちはこんな辛くてお前は辛くないからできるんだろうと、
うん、
この俺の気持ちが分かるのかこんな自分の気持ちが分かるのか的な感じ。
あ、
でも結局心の状態は一緒なんだよ、ただその人のタイプの違いなだけで、
うんうん、
っていうのは俺分かるんだよね、まあ、今この仕事してるから、
うん、
でもまあマサトは幸いそのなんとかそのバイトしながら続けたタイプだったじゃない。
そうそう
そ
う、
それをできた秘訣っていうのは何。
やっぱりね、まず本当に単刀直入言うと、
うん、
金が欲しかったってのが一番なんだけど、
うん、
本当なんだろうな、俺ほら今でこそそうは思わないけど当時はやっぱ人間関係、
うん、
結構苦労なんだろうな、あんまり円滑に進められるタイプじゃなかったから、
うん、
まずそういうのもほらいろんな年の人とかいるわけじゃんバイトだと、
うんうんうん、
おじさんもいればおばさんもいるし年下だってもちろんいるわけだしね、
うんうん、
だからそういう人たちと接していくことによって、
うん、
そのコミュニケーションのなんだろう術、うん、って言ったら言い方が大げさだけどまずそういうのを身につけていきたかったんだよね。
あ、
うん、
なるほど、まあ、じゃあそういう風な意思とかあと、まあ、お金が欲しかったっていうのはなんで。
お金が欲しかったのはやっぱりまあ、当時学生だったから生きていくためとかじゃなかったんだけど、
うん、
やっぱり欲しいもんとかあるわけじゃん、
うん、
学生だって、
うんうん、
だからそれが欲しかったっていうのがあったな、
まあ、生活かかってるわけじゃないしね、自分の自由になるお金が欲しいと、まあ、それはもう当然だよね。なるほど、
それで、
うん、
そうだな、それになんだろう学校行ってなくてバイトもねくなったら、
うん、
本当になんだろうな、それこそ本当にもっともっと引きこもってだったと思う、うんうん、
もう完全な引きこもりでしょ。
そう、外に出ることもできないし、
うんうん
うんうん、だからそういう面では俺バイトっていうのが
大きかった、
大きかった、そうそう大きかったのと、
うん、
しててよかったと思う。
そう、あのまさにね、その彼らが言うのはその引きこもりと同じような状態心だけども学校へ行く、
うん、
彼らは辛くても行くっていうのはそう、もしも辞めちゃったらもっとひどい状態になると。
そうだね、
うん、それが怖くて行くと。でもねちょっとあのこれ話脱線しちゃうけど、うん、そういうタイプの人っていうのは我慢して我慢して我慢して自殺しちゃうんだよね、タイプ的には。そうそう、で逆にそうじゃなくてその前にまあ言い方を変えれば自分を守れるってことだから、学校へ行かないとかっていう選択ができるっていうのはね、
うんうんうん、
その自分の本音の方が自分の中のルール規範よりも強いってことなんだよね。そういう人っていうのは自分のこと守れるからなかなかなくならない、
うん、
その代わりずっと引きこもってしまう、
うん、
まあどっちが間違ってるっていうのはないけど、
うん、
ただ両者に共通することは自分のことが嫌いで、
うん、
で人間関係とか上手にやれないと思ってて、
うん、
それでもう本当にその辛い状態が続いていくと、
うんうん、
まあそれがたまたまその、まあ、たまたまって言ったら変だけど、まあちゃんと仕事をしてるかしてないかその違いなんだよね。
うん、
現実として、
ね、
うんまあ、もちろんほら親御さんとか家族からすればどんなに辛かろうなんだろう言ってくれた方がありがたいし、
まあね、
まあ、社会的に見たってやっぱりねそっちの方がいいって思う方は一緒だと思うんだけども、ただ本質的にはさ一緒っていうか心の状態っていうのはね、
うん、
そう、で嫌でも学校に行ったりそのね辛くても我慢しても行くタイプとか完全に家に引きこもったりする子っていうのは絶対非行に走らないから、
うんうん、
分かるでしょ、走れない、もっと言えば、
うん、
自分の中のそのルール規範が強いから、
あ
こういうことはしていけないとかね、
うんうんうん、
まあなんかちょっとあのさどっちかっていうとだから公務員になるタイプっていうかね、うちの親とかもそうだけどそうそうそう、
うんうん、
でもまあそのような中にあってまずじゃあちゃんとバイトも続けてでなんとかそこから道開けてったと。
そうそう、
でもそれ以外引きこもって学校も行かなかったわけでしょ、
うん、
その時の親御さんの対応というのは。
あーそれはねやっぱりね、
う
ん、やっぱ親も相当参ってたんだろうね、
うん、
やっぱ無理やりにでも学校に連れ、うん、送っていって、
うん、
強制的に行かせられてそのまま老けて帰ったこととかあったな俺。あとはね、うん、やっぱりねその親父とかおふくろが仕事終わったら帰ってくるやん、
うん、
で俺の部屋に来て今日も学校行ってないのかみたいに、あれ参ったよね、
お前将来どうすんだみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
そういう期間っていうのはどれくらい。
そうやな、俺が引きこもったのは4月だったから、うん、2年始まってすぐだったから、
うん、
うん、2ヶ月ぐらいかな、6月ぐらいまで。
でもその時ってのは辛かったでしょ。
辛かったね、本当に本当。だからバイトが安らぎみたいな感じだったんだよね、
う
ん、
ああ
本当に家にいなくていいから。
でも多分ね、俺思うのは、例えばその親御さんとかもそうやってね、正直その学校を連れてかれたって絶対行けないでしょ。
行けなかったよね。
むしろなんでこの辛い俺の気持ちわからないんだってムカついたでしょ。親が怒る気持ちもわかるよね。
そうそうそう、
わかるわかるわかるんだけど、その反面で辛いよね。
辛い、そう
そう、わかるわかるだよね、うん、でもそれでも結局ね、まあ多分無理やり学校へ連れて行かれても多分絶対効果はなかったし、むしろ逆効果だったとは思う
ね。思うね、俺もね。
でしょ、実際って、うん、例えばね、なんでお前今日も学校行かないんだと、うん、親が言いに来れば来るほど辛くなるし、それも逆効果だったよね。
でもそうだな、確かに俺言われて辛かったんだけど、うん、自分が親だったら、
う
ん、
まあ言うかな
と言ってたかもな。
ただあのね、俺ほら今カウンセラーしてて多くの方々見てきたから分かるけど、うん、なんでマストがそこで早く出れたのかっていうと、うん、親御さんも結構ね、諦めって言ったら悪いけど諦めが早かったと思うのよ。っていうのはもう学校辞めていいって結構すぐ認めたでしょそうそう、それが大きかったんだよ。
まあね、
まあ言い方を変えれば受け入れたんだよ、
うん、
ところがその不登校とか引きこもりが長引いてしまう親御さんっていうのはそれを受け入れれないんだよね。
あ、
お前ちょっとでも将来のこと考えてちゃんと学校行きなさいとか、
うん、
で多分ね、その親もお前夜間の学校でもいいから転入しろとかね、そういうこと言わなかったからこそ行けたと思うんだよ、うん、
なるほどね、
うん、言われてたら反発心も出るし、やっぱり行けなかったと思うんだよね。
あ、確かにそれはあっかもな、
うん、それほら俺わかるけど、
うん、
でもそんな中にあって、まあ、2ヶ月間はとても辛かったけど、
うん、
その時点でも親もね、親御さんも結構諦め早く、諦めるって言ったらあれだけど受け入れるって言ってもいいかな。
そうだな、
うん、それが早かったでしょ、もう学校辞めてもいいよと。
それはあるな。
それが長く続いてたらマストは多分ね引きこもったと思う。
もっと、うん、
分かるでしょ。
よかったかだってね、うん、気持ちは分かるけどね、親がそう言ってくれる。だけど、うん、弱ってたらやっぱね、はんちその真逆の音をするんだよね、子供ってね。
言われれば言われるほどしてね、やっぱしちゃうよね。
そうそうそう、
反発心が出てくるし、親の気持ち分かるよ、分かるけど、うん、でもそうできない自分の気持ちを分かってくれよってのが本音じゃん。
まあな、
うん、親の言う通り生きたいけど、生きれるんだったらするけど、できないからこうしてるんだってのが本音でしょ。
だね。
そう、ただ早い段階で多分ね、マストの親はそれを認めたからこそ、うん、まあすぐその切り替えれたのかなって思うんだよね。
そうかもしれない、うん、今思うと。
俺がほら不登校になった、まあ、中2の3学期とかあったけど、あと中2の終わりぐらいからあんま学校行かなかったりね、
うん、
中3も朝から学校行ったの2日しかないしみたいなまあ半分飛行機もあったけど、うん、ただね、俺とかも例えばさ、その時にね、そのまんま許してくれてたんだったらね、親が、うん、いや途中から親もカウンセリングとか心理学勉強して学校行くな、行けとかは言わなくなったよ、
うん、
でもやっぱり認めてないの分かるよね
そうなの。
で毎晩俺のことで電話で喧嘩してるしね。
あ、
やっぱりそういうのがあった時にやっぱ辛かったけど、その時点でもうね、そのマストの親みたくほっといてくれたんだったらね、うん、ある意味諦めてくれたんだったら、
うん、
手放してくれたんだったらね、多分結構早い段階で治ったの分かるんだよね、
う
ん、まあ、今だから分かる、
まあね、
だから当時は親も分かんないし、俺もほら多くの人の実例も見てないしね、
確かに、
ましては心理学も勉強もしてないしカウンセリングも勉強しないし分からなかったことだけど、うん、その時点でだから早くやってくれてたんだったら俺もね、早い段階で多分良くなったと思う。
あ、
うん、で逆にそれでもっと親が言えば言うほど現実はひどくなってたと思う。だから、でも実際になってったしね。だからマサトの親は結構早い段階で2ヶ月ぐらいでも諦めたっていうかね、受け入れたっていうか、それはすごい大きかったと思う。でしょ。
そうかもしれないね。
考えてほしいんだけど、もしもそのまままだね、ずっとお前学校行けよと、学校やめないよ、お前ずっと行けよって毎日それで行けない自分を親が言ってきたりとかね、もしくは学校行けよって言いながらほっとかれたらどう思った。
いやー、それはちょっと怖いな、やっぱな。
その早くそれでいてね、引きこもりから出れたと思う。
出れなかったと思う、うん、
むしろ俺バイトも辞めたと思うね、自信なくなってね。
ああ、なるほどね、うん、追い詰められるみたいな。
そうそう、だからその辺は強かったよね、
うん、ただなんだろうな、その引きこもりっていうかさ、そういうのってさ、
うん、
俺の中の、まあ、俺の経験のあれだからみんな当てはまんないかもしんないけど、
うんうんうん、
そのこれは第三者が言ってもダメだねって思うんだよね。いや、言うっていうか、第三者がなんだろう、放っておくのとは違うけど、まあ受け入れる、
うんうん、
ないと治んないよね、これはね、ってのは思うな。
第三者ね。
そう、親とか周りの友達、先生とか、
まあ、本人以外ってこと。
そうそうそうそう、うんうん、
それは俺も思うね。
だってやっぱり俺なんで治ったかっていうと、うん、なんだろうな、親云々じゃなくて、
うん、
やっぱ自分からこのままこれが続いたら人生真っ青だっていうのを分かっ いつの頃からか気づいたからって、
うん、
このままじゃいけないと、
うんうん、
そんな時にほらその洋学夜間の学校、
まあ、行くっていいきっかけもあったと。
そうそうそう、だからってまずほら今までのバイトもそのまま続けられるし、
うん、
じゃあ本当に人生やり直すつもりでやってみっかって強制されたわけじゃなくて、うん、そのきっかけがあったよ、自分が選んだっていうことなのかな、
うんうん、
そういうのはあったな。
あのまさにねそこであの言えることっていうのはその決断に対して親が口を出した、出さない、
出さなかった、逆に喜んだよね。
そう、それだから親がこれしろあれしろって言って、ほらお前学校行けよ、夜間の学校行くしかないんだぞって言ってやったとしたら多分そうはなんなかったよね。親が自分で選ばせてくれたでしょ。
そうそう
そう、そしてもう一つはあのあとある意味そのほっといてくれたでしょ、
うん、
自分の決断することを許してくれたでしょ。
そうだね、
そう、不登校とか引きこもりの親御さん、いつまでもお子さんの状態が続いてしまう方っていうのは口では許してるって言うよ、うん、心が許してない。
あー、そういうタイプあるんだ、
うん、
だ
から子供を受け入れればいいって分かる、で受け入れてるつもりです、うん、受け入れてないんだね。なんでかっていうと自分のことをまず認めてないからね。
あ
だからそのそこだよね、つまり、まあ、ある意味信じてくれたってことじゃん、
うん、
でしょ、まあね、信じて温かく守ってくれたってことでしょ。
うん、そうそうそ
そうでしょ。だからそれが大きかったよね、
うん、
やっぱ不登校とか引きこもりのタイプの親御さんってちょっといっぱい言い過ぎて悪いんだけど、
うん、
やっぱりその人たちは信じない、子供のこと信じれない。
あ
と信じるってことはさ、仮にさ自分その親の思い通りにならなくてもいいってことだから、だから仮に夜間の学校行って辞めてしまってもそれはそれでいいんだと、
うんうんうん、
ことなのよ。だけどもうそれ以外にないって思ってるから、例えばその学校へ行くなら学校へ行く選択しかないって親思ってるから、
うん、
それがなければ信じただけ無駄だったとかね。結構そういう思考になっちゃう、
ね、なるんだ。
そう、要はさ簡単に言えばね、温かく見守るだけでいいんだって、うん、で子供が自分からマスだって温かく見守られたから自分で行動しようと思ったんでしょ。
そうだな、
そう、うん、ああだこうだ口出されてたりしてたらなんないでしょ。
なんないなんないなんない。
で口出さなくてもその親のその気持ちが伝わってきたらなんないでしょ。
だね、
そうだからそこだよね。
あ確かにそのなんだろうな、その天気が訪れた頃っていうのはもう親も何も言わなくて
でしょ、
うん、で怒ってるとそういう意味で何も言わないとかじゃなくて、うん、
まあ、ほっといてくれたって
ことでしょ。そうそうそうそう
そう、それがだからいいんだよね、
うん、
もう俺不登校とか引きこもりの親御さんに言ってるのは温かく見守ってくださいと。でね、もう一つ、子供が自分の思い通りになることが治ること、つまり例えば学校や通い直してくれるとかね、
うん、
引きこもりから出て社会復帰するとか、うん、まあ、そう願うのは全然いけないことじゃないし当然なんだけど、
うん、
ただそれがイコール良くなること、治ることだと思ってたら子供にも他の選択肢ないでしょ、
うん、
そうなる以外ないでしょ。
そう
だ、ね、だから子供は良くならない、もっと言えばなれない。
あ
で引きこもってる子供の心理としてはマストも分かると思うけど、親のせいでこうなったって気持ちどっかであるでしょ。
それはなかった俺は、
まあ、ない、
うん、
それっていうのはやっぱり自分自身が悪いからと思ってた。
そう、
でもここで一つ聞きたいのは、うん、なんで自分自身が悪いと思ったの。
自分自身が悪いっていうかやっぱりね、その自分、うん、さっきのほら話に戻っちゃうけど、
うん、
そのなんだろうな、周りはそのさっきの話本当に繰り返しちゃうけど、うん、小中高ってみんなほら一緒の友達ばっかやん、
うんうん、
でほら俺は全く周り昔からの友達のいない環境の学校に行ったわけだったからって、
うん、
それでなんだろう、その寂しいっていうのを選んでしまったのは自分にあったからって、
うんうん、
親云々がどうとかっては思わなかったな。
じゃあそうか、聞き方もあるかな。じゃあその時にあのマスターがその親がわーって言ってきたでしょ、
うん、
その時ってのはどういう感じだった。自分が悪いからこんな自分でごめんなさいだけだった。
いやうるさい黙ってろって
。そうそう、まあさっきの言い方そうだから黙ってろっていうのは、うん、要はそれ 親のせいでこうになったって今言い方をしたんだけど、
うん、
黙ってろって思うよね、
うんうんうん、
でもね、そう、不登校とか引きこもりのお子さんにあるのはこれみんなにあること。まず一つはだから親に対する怒り、
あ
まあ大体それが長期化すれば親のせいでこうなっただよね。初めは親にごめんなさいって気持ちがある段階で多分マスは出たから、
うん、
まあうるさい黙ってるだけだったんだ、
まあね、
そうそう。でもはあの親のせいでこうなったっていうのはね、大体3次感情だからね。
3次感情、
そう、1次感情っていうのは引きこもる、まず辛い、学校行けない、あなんでこんな風になんだろう、我慢我慢我慢が第一、
うん、
で第二、 バーン爆発引きこもる、
あ
もう家から出れない。で第3親がわーって言ってくるでしょ、
うん、
でそれに対して怒りを覚えてくると、
うん、
でそれが親のせいでも親のせいで俺こうなったのに何言ってんだって気持ちになるわけよだけどそっかマスター多分そういう風になる前に出れたんだね。
そうだね、うん、どうなんだろう2ヶ月まず立ち直るのがまず7月だったからまず3ヶ月か、うん、これって早い方なのかな。
かなり早いっていうか俺今言われて思い出したけど、うん、俺初めカウンセラーのそういえば先生にね、
うん、
あの言われた時に親のことただかばってたわ。
あそう、
うん、あのほらいや親が悪いんじゃないんです自分の力がないからこういう風になったんですただ言ってた今思い出して言われて。そうところがカウンセリングを勉強したりしていくと、
うん、
明らかにやっぱり親の影響とか周りの影響大きいんだよね。でそれだけじゃなくてもっと言うと親の感情を自分が引き継いでるっていうのが分かるのよ。
あ
親の価値観とか物事とかね、
うん、
で親の感情を引き継いでる自分がいて、
うん、
親の価値観感情を引き継いでてそれによって苦しんでるっていうのに気づくわけ。
どっちかというとおばあちゃんとか、
いやいや親だね。例えばその世間悪いことしたらほら人から指を刺されるとかね、
うん、
警察に厄介になるようなことやったら人生が終わりだとか例えばだよ、
うん、
まあ極端な例だけどそういう風に思い込んでるその親の感情を背負わされたってね気づいた時に、
うん、
親をかばう気持ちからもうあの怒り、まあ、殺したいぐらいの怒りが出ると同時にでもやっぱりこんな自分でごめんなさい。だって実際俺兄貴がいて兄貴は普通に言ってんだから同じ環境で育ってもね。
そうだよな、うん、そういう。
だからやっぱりその違いはあったけど、そうだ初めはそう親に対して申し訳ないって気持ちだけだったわ。
あ
その段階でマストは多分出たんだろうね。
そうか、ということは俺も行くとこまで行っちゃうとやっぱそう思ってたのか可能性はある
っていうかわーって言われ続けててだからさっきねそのマストの親は2ヶ月でもうほっといてくれたんでしょ、
う
ん、
そうそうそう。
ところがほっといてくれないでそれが毎日ずっと続いてたらどう。
いやーそうだなしんどいな。
引きこもるよね。まずバイトも辞めるぐらいになるよね、
うん、
学校も通えないよね、
うん、
で引きこもるよね。でそれ毎日言われてたらてめえのせいでって思う。
思うかも。
そうそう。
でも親の方だって辛いよねそんなずっと言ってたらね。
そうね親自身も言ってる分だけ辛いんだよ。
うん、うん、それもほらまず半年ぐらいずっと言ってたら自分もおかしくなりそうなもんだけどね。
で実際おかしくなってるでしょ2ヶ月ぐらいでもう
親、うん、ああそうそうそうそう。
でしょ
そんでも何も言わなくなってきた、うん、
でも尋常じゃなくなったら分かるでしょ、
うん、まあそうだね、うん、1ヶ月かそう1ヶ月ぐらいの時はそんな感じだったね。で2ヶ月目ぐらいからそういうことに触れなくてちゃんと飯食えよとか、
うん、ってなったんだ。
そうそうそう。
ちょっとそこで知ったのはなんで親マストの親はそうなったの。カウンセリング受け行ったりした。
いや そんなことない。
そういう親の会に行ったりとかしたわけでもない、
うん、
と思うと。
でもね俺ね結構親父の性格似てっからって、
うん、
その俺が親父の立場になって思った
っていうの、うんうん、ことっていうのは、
うん、そう思ったことっていうのは、
うん、
やっぱり自分の息子だからこそ信用してあげたんじゃないかなってのは思うよな。
まああと、
うん、こいつは何も言わなくてもちゃんと立ち直るっていう、
まあ、信じたってことか。
そうそうそうそう。
ああなるほどね。
それにやっぱ自分自身も辛かったんじゃないかな。やっぱなんで学校行かないなんで学校行かないんかって毎日言うのは俺だったら嫌だもんな、うん、
親辛いよね。
最初のうちは言うかもしんないけどな、うん、こう言えば絶対行くかもしんないって最初のうちは思うからな、うん、俺だって。でももうやっぱり1ヶ月過ぎた頃からこんなことしても意味ないんじゃないかって、だったら受け入れてやるかって。俺が親父だったらそういう心境だったかなって、
うん、でももう2ヶ月目には何も言わなくなってたんだ。
そうそうそう。
でもそれは大きいね、
うん、
普通あの他の親御さんはずっともっと言わなくなったらもっとひどくなるんじゃないかって焦りからもっと言うから、
あ
もっと状況エスカレートするから。だから
そうか
早い段階で親がまず、うん、マスターのことを受け入れたと。
そうそうそう。
で信じてくれたってほっといてくれたと、
うん、
もうこれってあの王道だから親がまず子供のことをほっとく温かい目で見守る、
うん、
何も言わない信じる、ね、だからそういう風にできるような親御さんが心の状態になれば子供は良くなっていくんだよね。
うん、
それとも例外ないから、
うん、
マスターの親はもう早い段階でそうなったから多分すぐ出れたんだね。
そうかもね、うん、しかもその言葉で言ったわけじゃなくて、
うん、
お前のこと信じるからもう何も言わないよとか言われたわけじゃなくて
行動で示したと。
そうそうそうそう。それもあったかもな、うん、口で言うよりやっぱ態度の方が本音ってわかるじゃん、
うん、そうだね、うん、なるほどね。
口でなら何とも言えんだよみたいな、
うん、まあ早い段階でそうしてくれたっていうのもじゃあ大きかったっていうか、まあそうだからこそ良くなったんだろうね。
今思えばそうかもな。
早い段階でもう何も言わなくなって信じてくれたってのは、うんうん、だからだね、まあ、話を聞いて今分かったのは 今ほらさすがにさ、今これもう何百人も話聞いてると、
うん、
まあ10分話聞けばもう分かるよね。あ、これが原因だな、これがあだな、こうすれば良くなるんだなって今俺分かるよね。ただ、まあ、分かるけど、まあほらそれを言っても親御さんが理解できるかって部分もあるし、その親御さんの心の状態もあるから、
うん、
じゃあまあマスターそうやって不登校とか引きこもりもなったけど、まあ、親も信じてくれたことによって改善されたと、
うん、
でじゃあこれからね、ぶっちゃけまたそういう風になると思う。自分はもう大丈夫だと思う。
いや、ね、なると思う。
あ、なる可能性はある、
うん、
それはどうして。
それはね、俺ほら今社会人で仕事してるわけだけど、
うん、
そうだね、このなんだろうな、仕事をして、
うん、
まずほら今社会に出て、
うん、
まず一発社会人やってんだけどさ、
うん、
もしこれ首とかで、うん、とかなったらやっぱへこむもんな。まあへこむだけなら誰にでもあるけど、うん、その後さらに
自信喪失
みたいな、次の会社行ってもこうなんじゃないかなってなったらやっぱりそういう気持ちになるもんな、仮にだけどな、
うんうん、
へこんでさらに次の仕事でうまくいけっかなって疑問に思ったらもうそのままズルズルズルズルみたいな。
あ、じゃあそういう風になってしまう可能性はまだ自分にあると、
と思う、うん、
あ、なるほどね。俺自身はさ、まあ、自分はないと思うんだよね。なんでかっていうと、うん、疲れたら休むから。
あ、
自分の限界値も分かるし、自分が心の状態が今どういう状態かなってのも客観的に見えるから、
うん、
あの不安とかあるよね、お金のこととか、
あ、
いろいろやっぱ生活のこともあるしね、人間関係のこともあるし、でも疲れたら休む、
うん、
もう今日は休むんだって決めたら休む、とことん、
うん
うん、まあ、とことんっても仕事とかやらなきゃなんないこと最低あればやるけど、
うん、
基本的には休むから、
うん、
あとリフレッシュする、
うん、
でほら、あの引きこもりとかの状態ってもう気持ちが張り詰めて張り詰めて、自分休むなんてことないでしょ、気持ちが。
確かに
張り詰めて張り詰めてピーンともなっていっちゃって、結果としてはほらピチンっていく感じだから、
うん、
そうなる前にピーンってなってるなと思ったら緩める緩める緩める。
ああ、うん、自分の心のコンディションを調整してるんだ。そうそうそうそう。
あと調子悪かったらほらほら、あの、まあ、カウンセラーの先生周りにもいるし、
うん、
相談するしね、あのメンターの方とかコーチングしてくださる方とかいろいろいるから、
うん、
そういう方にもまず相談するしね。
うーん、
だからまあそういうのは俺自身は大丈夫かなと思うんだけども。そっか、じゃあマサトもじゃあこれから万が一ね、
うん、
で今また糸が張り詰めてきた、
うん、
となったらどうしますか。まあ引きこもるな、自分引きこもるような心の状態になってきたなと思ったら。
そうだよね、ほら俺もうなんだろう、学生じゃないしね、
うん、
こればっかりはもう親に信じてくれって言うし、うん、言うしかないよなやっぱな、
まあ、
絶対立ち直るから、
うん、
まず、
あ、引きこもるときは、
そうそうそう、
はいはい、
だから今はそっとしておいてくれみたいな。
ちょっと今はね、今だけはちょっと生活をさせてくれと、
うん、そうそうそうそう、
まあ確かに学生と違ってね、仕事をしてる以上はあの辛いから来ますんじゃね、許されない部分はやっぱあるから、ね、
うん、
ましてやその俺らはほら結婚とかしてないけどさ、
うん、
家族とかいればもっとでしょ。
そうだな、うん、もう本当にね、家族路頭に迷っちゃうからね。そうそう、やめたら
自分ならともかくね、家族にそういう思いさせるわけにはやっぱりいかないってのもあるしね、
うん、
まあ、それはあるよね。
そうだから、その俺の会社に今いる先輩も、
うん、
やっぱほら俺職人関係の仕事してるって言った
から、うんうん、
だからってやっぱり親方がすごい厳しいんだよね。まあ俺とその先輩2人にはすごいビシバシ言ってくるんだけど、
うん、
その先輩もやっぱ一時こんなこと言ってたもんな、
うん、
俺も独身だったら辞めてるわとか、
うんうん、
独身のうちに辞めとけばよかったみたいな。
あ、
だけど今俺は子供もいるし、
うん、
嫁もいるから立ち向かわなきゃいけないんだって、
まあ、生活があるからね。
そうそうそう、
生きていかなきゃなんないと、
うん、
なるほどね。
そうそうそう、
まあそういう考えもあるし、まあみんながやっぱ多くの方はさ、そうやって歯食いしばって頑張ってるよね、辛くても、うん、まあ俺自身だったらもうそうじゃない状況を作っちゃって辞めるって方向を取るような気はするけど別にビジネスするとかね、
いろい
ろ他の選択肢考えるとか、
うん、
他の、ね、就職先探すとかね、
うん、
まあそういうふうなことしそうな気はするけど俺だったらね、うん、まあそれはその人だけど、でもとにかくどちらにしてやっぱ生活、それは俺今ほら家族いなくたって、まあもちろん経済的に自立してるわけだから、
うん、
親からねこれから今後まあお金を受け取る気はもう二度とないし、今のところはね、
うん、
親からほらあの生活を見てもらうつもりもないからあるけど、やっぱりそうだよね、そこの意地も、まあ ある意味でそういうの意地とかプライドってのがあるがおかげで保てる部分はあるよね。だからこそやれるし、
そうそうそう、
うん、でまたほら、あの仮に仕事辞めるとしても次の仕事をちゃんと見つけてから辞めるとかね、
あ
そういうことはやっぱするよね、生活があるから
ね。そうね、子供とか言ってね、うん、だから俺その時思ったのが、うん、俺ほらまだほら結婚もしてないし、うん、もう当然子供もいないからって、うん、だからなんだろう、守るものがないから、なんだろう、ある意味ほらいろいろ融通は聞くわけよ。
うんうん、わかるわかる、
うん、だから本当に俺もなんだろう、子供できたらそのやっぱその先輩みたいなこと言ってんのかなっては思ったね。
ああなるほどね、まあいろいろあるよねやっぱり。
うん、
でもただ、ね、まずその状態からほら今までその不登校とか引きこもりの状態から出れたっていうのは、まあ、親が信じてくれたと、
うん、
でそうやってまああとね自分にほら選択を委ねてやっぱほっといてくれたと、うん、まあ温かく見守ってくれたっていうのかな。だからこそやっぱり良くなれたよね、今話聞いてね、うん、思ったのは。じゃあこれからもほらまたもしもね、まあ、なることがあるかもとは言ってたけど、うん、まあ、俺は大丈夫じゃないかなと思うんだよね。
あ
なんでかっていうと一度そういうとこ通ってるから、
うん、
そういう風にはならないでしょ少なくとも。
そうだね、
うん、その前に対策打つでしょ。
うん、分かってるからね、
過去のあれで。そうそうそう、うん、ちゃんとその解決できた人っていうのは気持ちの中でね二度とならない。でも逆に学生時代とか嫌でも頑張って歯食いしばった学校行ったとかって、
うん
ね、また会社もそうして頑張って行ってきたっていう人の方が大人になってプツーンってなってほら、
あ
40代とかになってから鬱になってしまって、うん、仕事行けなくなってしまってとかやっぱそういう方々も多く見てるから、
うん、テレビでもよく
やってる、ね、やってるしね、うん、そう実際そう、そういう方もね俺見てるしね、お子さんいらっしゃってほら、
うん、
でもやっぱり今会社行けなくてって。
あそうだね、うん、会社辞めてなったとかじゃなくて会社
見る、そういう方もやっぱりね実際何人も知ってるからね。
あ
でも早い段階でやっぱそこを通れたっていうのは言い方を変えればすごく得なんだよね。
うーんそうかもな、
うん、って思う。まあでもじゃあまあいろいろ今までお話を聞かせていただいてきたけども、うん、まあじゃあちょっと最後にまとめると、まあ、不登校引きこもりの話というのはほらやっぱりその人間関係が上手にやれなくなったり、うん、まあほら新しい環境に行って戸惑ってまあそういう風になってしまったと、
うんそう
だ
ね、うん、
でも、うん、ただその中にあってで完全なほら引きこもってても、まあ、バイトが自分を作ってくれたってのもあるけど、うん、一番はやっぱりその親が1ヶ月目ぐらいうるさくても2ヶ月目ぐらいからもう信じてくれて、
うん
うん、ちゃんとほっといてくれた、温かく見守ってくれた、
うん、
っていうことかなと。秘訣としてはね、多くの親御さんは早い段階でそれができなくて子供の状態をこじらせていくから、
あ
そうまあそれなのかなって今思ったんだけども、
それは大きいかもな、うん、それはうん、ね、ある、
う
ん、
だからこそバイトも続けれただろうし、だからこそその夜間のちゃんと学校に行ってね、
うん、
でまあほらちゃんと卒業もできたと、
うん、
いうところかなと思うんだけども、うん、じゃあ最後にねこの音声っていうのはほらやっぱり不登校とか引きこもりの親御さんがいらっしゃる、じゃあお子さんがいらっしゃるその親御さんに今聞いていただいてるわけだけども、
うん、
じゃあ最後にその方々になんかメッセージがあれば。
あですね、やっぱり自分もそういう経験あったからこう言えるんですけど、その不登校のお子さんがいらっしゃる親御さんにはやっぱり自分の子供を信じてあげてほしいです、ね、うん、やっぱりそうしてあげることによって子供は自分から自立心が芽生えると思うし、自分の場合は それそうだったから、やっぱりだからこの子は大丈夫なんだと温かく見守ってあげてほしいなと俺は思います。
そう本当にその通りだと思う。で親御さんが信じて本当に温かく見守ることができたら子供のことがもう問題じゃなくなるから、
うん、
子供が不登校であっても引きこもりであってももうそのことが親御さんの中で問題じゃなくなるから、たとえ口を聞いてくれなくてもね、
うん、
つまり精神的な自立をすると子供からね、うん、そのことが問題じゃなくなるから親御さん自身も辛くなくなるんだよね。
あ
で温かく本当の意味で見守ることができる、
うん、
そういう段階になるんだよね、うん、親御さんの心理がね、そうするともう子供は良くなっていくだけ、
うん、
で仮にまあ良くなっていくし良くならなかったとしても親御さんも辛くないよね、だってもう自立してるんだから、
うん、
子供の現実はあったとしても自分は自分として自分のこと生きていけてるんだから、
うん、
そういうなんだよね。
確かに、
うん、でまあ実際でもそういうになると子供良くなっていくけどね、例外なくマストもそうだし俺もそうだけど、
うん、
親が精神的な自立をしてったっていうのはまあうん、だから実際そうなんだけどね、
うん、
まあ、話は最後ちょっとなんかまとまらなくなったけど、どうぞ本当にね、必ずこの音声もあなたのお役に立てることと思いますので、ぜひ何度も何度も聞いていただければ幸いです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。